議会だより相川、令和5年5月15日発行、第177号です。音声版議会だより相川は、相川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは、議会だより相川、令和5年5月15日発行、第177号をお届けします。編集発行、相川町議会広報校長常任委員会、郵便番号 243-0392、 神奈川県愛好郡相川町墨田 251-1、 電話 046-285-2111、 代表 046-285-6927、 直通。責任者議会議長渡辺元井。年4回発行。この CD の収録時間はおよそ100分です。総ページ数は18ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。それぞれの記事の写真は省略します。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。判例終わり。目次。表紙1ページ。2023愛川町議会。自治功労者表彰。3月定例会。議員提出議案。議員定数削減を可決。2ページ。議員提出議案、新年度予算、条例議案、補正予算、事件議案、個人総括質疑、1月臨時会、補正予算。3ページ、4ページ。会派代表質問。令和愛川、アスカ未来、公明党、日本共産党愛川町議員団、愛川の声、5ページ、6ページ。常任委員会での審査。総務建設常任委員会、教育民生常任委員会、7ページ。討論、条例議案、反対、共産党。予算議案、賛成、令和愛川。アスカ未来、公明党、共産党、相川の声、8ページ、9ページ。会派議決一覧表、10ページ。一般質問、茅田孝之議員、11ページ。井上博明議員、山中正樹議員、12ページ。小林恵子議員、岸上敦子議員、13ページ。鈴木真一議員、安倍孝之議員、14ページ。田丸勝議員、熊坂孝則議員、15ページ。議会改革推進特別委員会、愛好郡町村議会議員研修会、視察のため来庁されました。議会用語解説、16ページ。第27回議会クイズ。第26回議会クイズの答えと当選者。議会事務局職員人事異動のお知らせ。次回定例会のお知らせ。議員辞職のお知らせ。町議会との意見交換会。17ページ。相川ほっこり写真館。編集後期。18ページ。目次終わり。表紙説明。青い空に向かってまっすぐに伸びている茎にピンクの花をつけたたくさんの立ち葵が咲いています。タイトルは、半原地域に咲く立ち葵とあります。立ち葵の花言葉は、待望、大きな望み、 豊かな実りです。ふんわり優しい花びらで、満開のピンクの花の上の方はつぼみがたくさんついていて、これから次々に空に向かってきれいな花をたくさん咲かせていきそうです。表紙説明終わり。2023愛川町議会。令和5年第1回愛川町議会1月臨時会は1月12日に開催され、3月定例会は2月28日から3月24日まで、会期25日間、本会議開催日6日間にわたり開催されました。定例会では条例の一部改正をはじめ、令和5年度予算や補正予算など合計で19件の町長提出議案および2件の議員提出議案を審議し、全議案を可決・承認しました。令和5年第1回1月臨時会日程、月日・曜日・会議名・主な内容の順に読みます。1月12日木曜日、本会議、町長提出議案の説明、質疑・討論・採決。令和5年第1回3月定例会日程、2月28日火曜日、本会議、人権擁護委員候補者推薦にかかる意見2件、町長施政方針演説、町長提出議案の説明、議員提出議案の説明。3月2日木曜日、本会議、一般質問6人、3日金曜日、本会議、一般質問3人、7日火曜日、本会議、補正予算、事件関係議案の個人総括質疑、討論、採決。9日木曜日、本会議、施政方針、条例、新年度予算に対する会派代表質問、委員会分割付託の決定。10日金曜日、総務建設常任委員会、教育民生常任委員会、付託案件の補足説明、現地調査。15日水曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査。16日木曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査。17日金曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査。20日月曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査。24日金曜日、本会議、付託案件の審査結果の委員長報告、質疑・討論・採決。町長提出議案の説明、質疑・討論・採決。議員提出議案、議会の個人情報の保護に関する条例の制定の質疑・討論・採決。議員提出議案、議会議員定数条例の一部改正の説明・質疑・討論・採決。自治功労者表彰。議会議員として小島宗一郎議員が通算27年以上、渡辺元井議員が通算15年以上在職し、地域の振興発展に寄与した功績により、全国町村議会議長会自治功労者表彰を受けました。
3月定例会、議員提出議案、議員定数削減を可決。愛川町議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定、賛成12人、反対3人。次期選挙からの議員定数を16人から14人へと削減する条例の一部改正を賛成多数で可決したものです。公布の日以降、初めてその期日が告示される一般選挙から施行、 令和5年10月1日予定の早川町議会議員選挙。提案理由。全国の町村における自治体議員の定数については、町村の規模にかかわらず、おおむね減少傾向にあり、その多くの自治体が人口減少や財政難を理由に進められています。本町では、平成23年からおよそ10年で3000人以上の人口減少となっていることや、区長会からの要望をはじめ、町民からの議員定数削減に対する要望などが多く寄せられている現状を踏まえると、何らかの対策を講じていかなければならないと考えます。これまでも現在の情勢に見合った適正な定数にすべく検討してきたものであり、ここで削減しても議会が自ら住民との議論の場を作り、合理的、効果的な議会活動に努め、議会審議の充実を図ることで、その機能は十分に発揮できるものと判断したものです。反対討論要旨、一部紹介。削減を求める住民の声に応じる形で、報酬や定数も削減した結果、削減するたびに候補者が減り、無投票や欠員を生み、住民の信頼は高まらなかった事例があります。そのため、住民の多様な意見を排除することにつながることから、一定の時間をかけて慎重に結論を出すべきです。また削減を見起きる改革であると、称賛する声もあるが、それは違います。団体の意思を決定する重要な機能を担っている議会は、広い見地から個々の住民の利害や立場の違いを包摂する地域社会の在り方を議論する役割が一層求められます。よって現状維持が望ましいと考えます。賛成討論要旨、一部紹介。議会が自ら身を切り改革をしていく姿勢を示すこと、またそれ以上に議員一人一人がより多くの声と多彩な町民意見を集約し統合に努めることが、町民からの負託に応えるものです。地域のことは地方公共団体が自主性、自立性を持って国の干渉を受けることなく、自らの判断と責任のもとに地域の実情に合った行政を行っていくとあります。定数を2人減らしても議員の仕事、職責は十分に果たせると判断し、賛成します。議員提出議案。愛川町議会の個人情報の保護に関する条例の制定。賛成全員。議会における個人情報の適正な取り扱いに関し、必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることで、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利・利益を保護することを目的とした条例の制定を可決したものです。施行期日、令和5年4月1日。総額258億2187万1000円。令和5年度当初予算を可決。令和5年度各会計予算額。表があります。会計名、予算額、構成費、増減率の順に読みます。一般会計、138億2300万円、 53.5%、 2.6% 増。特別会計、そのうち国民健康保険、48億5700万円、 18.8%、 0.3% 減。後期高齢者医療、5億9000万円、 2.3%、 6.5% 増。介護保険、35億100万円、 13.6%、 4.1% 増。承継、89億4800万円、 34.7%、 1.8% 増。企業会計、そのうち公共下水道事業、18億8587万1000円、 7.3%、 2.8% 増。水道事業、11億6500万円、4.5%、9.8% 増。承継、30億5087万1000円、11.8%、5.4% 増。合計、258億2187万1000円、100.0%、2.6% 増。表終わり。一般会計予算、国民健康保険特別会計予算、以上、賛成全員。後期高齢者医療特別会計予算、賛成12人、反対3人。介護保険特別会計予算、公共下水道事業会計予算、水道事業会計予算、以上、賛成全員。なお、議長は評決に含まず。QR コードがあります。この QR コードを読み込むと、スマートフォンやタブレットから当初予算の詳細がご覧になれます。条例議案。相川町個人情報保護条例の全部を改正する条例の制定について、賛成全員。個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、従前から各市町村等の条例において定められていた個人情報保護に関する規定が同法に統合され、本庁にも直接適用されることから法改正に準拠し、法により条例に委任された事項等について定める改正を行ったものです。施行期日、令和5年4月1日。相川町国民健康保険税条例の一部改正、賛成全員。県が国保事業を行うにあたり、県内の市町村が県に納付する分担金、国民健康保険事業費納付金がその納付に要する費用などに国保税が不足することに伴い、受益者負担の公平性を確保しつつ、国民健康保険財政の健全化を図るため、国民健康保険税の税率を改定する一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和5年4月1日。相川町町営最上条例の一部改正、賛成全員。町外者の火葬炉使用件数が増加傾向にあり、施設運転にかかる委託料等が増大していることから、広域的な公共施設として適切な運営を図るため、町外者の火葬炉使用料を改定する一部改正条例を可決したものです。施行期日、令和5年7月1日。改正前、区分、単位、町民、町外者の順に読みます。12歳以上、1体8000円、8万円、12歳未満、死体を除き、1体5000円、5万円、死体、1体4000円、4万円、改装、1件4000円、4万円、身体の一部、1件4000円、4万円。令和5年7月1日から、相川製塩火葬炉使用料が、町外者8万円から9万円に改定されます。相川町国民健康保険条例の一部改正、賛成全員。健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額が見直されたことに準じ、被保険者の出産にかかる費用負担を緩和するため、本条例の出産育児一時金の支給額を定める条例の一部改正を可決したもので、被保険者が出産したときに支給する出産育児一時金の支給額が現行の42万円から50万円に引き上げられたものです。施行期日、令和5年4月1日。相川町下水道条例の一部改正、賛成全員。町下水道条例で定められている 指定下水道工事店の登録等にかかる事務手数料の額について、県内多市町村との格差があることから、多市町村とのバランスを図り、下水道事業の健全な財政運営に努めるため、手数料額を定める条例の一部改正を可決したものです。施行期日、令和5年4月1日。愛川町公共下水道使用料条例の一部改正、賛成12人、反対3人。受益者負担の原則に基づき、使用者の使用排水量に応じた適正な負担をしてもらい、経費回収率を改善することで、一般会計からの繰入れ金の依存割合を軽減するとともに、施設の老朽化対策を実施するなど、健全で持続可能な下水道事業経営を確保するために、下水道使用量を定める条例の一部改正を可決したものです。施行期日、令和5年10月1日。補正予算。令和4年度、愛川町一般会計補正予算。第10号、賛成全員。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3億429万8000円を追加し、一般会計の総額を150億2722万1000円としたものです。主な内容は、障害者総合支援法に基づく共同生活援助や放課後等デイサービスなどの利用件数の増加による給付費の増加のほか、情報教育推進事業費として、令和4年度に小学6年生と中学3年生が使用していたギガスクール端末を、令和5年度の新入生が使用できるようにするため、設定作業等にかかる専門事業者への委託料を見込んだものです。令和4年度、愛川町一般会計補正予算、第11号、賛成全員。歳入歳出予算額の増減はなく、年度内に事業が完了できない見込みとなった経費にかかる繰越免許費の設定のみを行ったものです。令和4年度、愛川町国民健康保険特別会計補正予算第2号、賛成全員。令和4年度、愛川町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、賛成12人、反対3人。令和4年度、愛川町介護保険特別会計補正予算第3号、賛成全員。令和4年度、愛川町水道事業会計補正予算第2号、賛成全員。実験議案。共同路線の認定、賛成全員。新たに共同として管理する必要が生じた路線について、中津楠木地内における開発行為に伴う帰属により、1号線を新規路線として認定したものです。個人総括質疑。3月7日の本会議では、補正予算議案を対象に、岸上議員、安倍議員、玉里議員の3名が個人総括質疑を行いました。質疑項目の一部を紹介します。児童福祉一般管理費増額、増額の詳細について、現年課税分増額、増額の詳細について、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、増額の詳細について。1月臨時会補正予算。令和4年度愛川町一般会計補正予算第9号、賛成全員。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億695万9000円を追加し、一般会計の総額を147億2292万3000円としたものです。主な内容は、本庁へのふるさと納税による寄付の増加に伴い、寄付額に連動して支払う ポータルサイト事業者への委託料の増加を見込んだもののほか、国庫補助金である出産・子育て応援交付金を活用し、出産・子育て応援事業として、妊婦1人当たり5万円の出産準備金と、新生児1人当たり5万円の子育て応援金を給付するための経費などです。
会派代表質問。本会議5日目の3月9日は、町長の施政方針等に対し、会派代表質問を行いました。内容の一部を紹介します。令和愛川、加谷隆之議員。問い、避難所の備蓄品確保の考え方について。町長、地域防災計画に基づき、9カ所の指定避難所に生活用品や食料品を確保している。近年の激甚化する気象災害や切迫性が懸念されている大規模地震などの有事に備え、町民の命を守るためには備蓄品の整備拡充は大変重要なことです。備蓄の数量について、県の地震被害想定調査を参考に、被害想定人員を4000人と定め、これを基本として備蓄品の確保に努めています。また、生活用品については、各避難所に分散配備しているほかに、食料品については品質を保持するために、消防庁舎の倉庫に一括保管しています。本庁では、いざという時に備え、引き続き計画的な取り組みを継続し、万全を期していきます。アスカ未来、山中正樹議員。問い、保育士の育成と施設運営の向上について。町長、官民が連携し、人材育成や施設の適切な運営に努め、町全体の幼児保育の向上につなげる。国の保育指針では、保育園や認定こども園などにおいて、園児に生きる力の基礎を育むことが求められていることから、それを担う保育士の役割は極めて重要であり、常に質の高い保育を実践していくために、人材育成や適切な保育所運営に努めていく必要があると考えています。そこで本庁では、外部講師による全体研修や、園児の年齢別に行う年代別研修のほか、認定こども園や小規模保育施設と連携し、オンラインによる研修を行うなど、保育士の人材育成を図るとともに、官民連携による研究や研修を行う体制づくりに努めています。さらに、新年度においては、国の補助金を活用し、長年、町立保育園で勤めてきた元園長を保育アドバイザーとして配置し、保育園をはじめ認定こども園や小規模保育施設に派遣していく巡回支援事業を新たに実施するなど、町全体の幼児保育の向上につなげていきます。公明党、井出和美議員。問い、生活交通対策事業の考え方について。町長、地域公共交通計画を策定し、持続性ある利便性の高い地域交通網の構築に向けて取り組む。本庁では、平成19年度から令和7年度までを計画期間とする総合交通計画に基づき、利便性の高い交通環境を目指し、町民の生活交通を確保する取り組みを進めています。これまでの取り組み実績として、新規バス路線の運行開始や、町内循環バスのルート再編を行ってきました。また、新たな交通機関の誘致では、小田急多摩線の延伸について、要望活動などを行い、 平成28年には国の交通政策審議会において唐木田駅から上溝駅までの延伸の意義が認められるとともに、上溝駅から厚木方面への延伸についても検討することが示されるなど、前進が図られてきていると認識しています。しかし地域公共交通については、人口減少やコロナ禍の影響を受け、安定的に機能を持続していくためには多くの課題もあります。本庁としては、現行の総合交通計画が令和7年度末で終了となるため、新たな地域公共交通計画を策定していく予定であり、持続性ある利便性の高い地域交通網の構築に向けた取り組みにつなげていきたいと考えています。日本共産党愛川町議員団、鈴木真一議員。問い、町民生活を守り地域経済を後押しする施策の主な内容と期待する効果について。町長、命と暮らしを守る愛川元気券を配布するなど、地域経済を後押しし町の活性化につなげる。施策の主な内容については、これまで国の交付金などを活用しながら実施した一人当たり3000円の地域振興券を配布する事業については、エネルギー価格や物価高騰など町民生活に大きな影響を及ぼしている現下の状況に鑑み、基金を活用し第5弾として命と暮らしを守る愛川元気券を全町民へ配布し、町民皆さんの生活支援や事業者の経営支援を継続したいと考えています。その他、子育て世代に対しての施策として、出産準備金の支給や学校給食費への補助を行います。高齢者への支援として、高齢者バス割引乗車券の購入助成やタクシー利用助成券の交付、さらには補聴器購入助成を継続するなど、きめ細やかな支援策を実施します。これらの施策により、先の見えない不安な毎日が続く中で、町民皆さんの暮らしへの一助としていただくとともに、地域経済を後押しし町を元気にする、そして町の活性化につながる効果を期待しています。愛川元気券、詳細はこちらの QR コードがあります。愛川の声、熊坂貴則議員。問い、令和5年度のゴミの減量化、資源化の考え方と今後の取り組みについて。町長、家庭内の不要物品のリユースを促すなど、ゴミの減量化と排出抑制に努める。本庁では一般廃棄物処理基本計画に、ゴミの減量化目標とリサイクル目標を掲げ、この目標達成を目指し、生ゴミ処理容器等の購入費補助や剪定枝の資源化といった取り組みに加え、令和4年度からは製品プラスチックをピックアップ回収するなど、さまざまな手法によりゴミの減量化と資源化を推進しています。その結果、ゴミの減量化については、総排出量が減少するなど効果が現れている一方、リサイクル率については、緊急事態宣言下で生じた巣ごもりからの反動もあり、古着や剪定枝などの資源物の排出量が減少したほか、コロナ禍にあって地域における資源回収事業の実施回数が減少する結果となったものです。こうした経過を踏まえ、令和5年度は従来の取り組みに加え、粗大ごみのリユース事業を手掛ける事業者と連携し、 家庭内の不要物品のリユースを促すなど、ゴミの減量化と排出抑制に努めるほかに、資源物として回収しているペットボトルについては、新たにサントリーホールディングスと協定を締結し、ボトルトゥーボトルの水平リサイクル方式を開始するなど、一層のゴミの減量化と資源化率の向上を目指していきたいと考えています。常任委員会での審査。条例議案や令和5年度当初予算の審議をより詳細に行うため、各常任委員会において現地調査および質疑を行いましたので、その内容の一部を紹介します。総務建設常任委員会。総務建設常任委員会へ付託された条例および予算について、3月10日に補足説明と現地調査を実施し、15日および17日は各議案に対する質疑を実施しました。キャッシュレス決済経費。問い。キャッシュレス決済導入事業費の詳細について。答え。本事業費は住民票の写しや税務証明書等の各種証明書発行手数料を窓口で支払いの際、電子決済が可能となる端末機や自動釣り銭機を導入する委託料と、両機械を連携させレジ環境を整備する委託料、さらに端末機は光回線での通信が必要となることから、ネットワークを整備する委託料で、事業費全体では344万1000円です。公園整備事業費。問い。第2号公園防災用かまどベンチ設置用原材料費の詳細について。答え。公園に訪れる多くの方の安らぎと憩いの場となるように、公園南側の繁茂した樹木の剪定、伐採など広場整備を行っていますが、公園南側には休憩するためのベンチがないことから、公園南側の開墾碑周辺に防災用ベンチを設置するものです。通常はベンチとして使用でき、災害時には座板を外すことで炊き出し用かまどとして利用ができる防災用かまどベンチを2基購入するものです。教育民生常任委員会。教育民生常任委員会へ付託された条例及び予算について、3月10日に補足説明と現地調査を実施し、16日及び20日は各議案に対する質疑を実施しました。小学校入学準備金支給事業費。問い。事業費の詳細について。答え。授業に必要となる学用品については購入する品目も多く、特にランドセルなど高額な物品もあることから、保護者の経済的負担の軽減を図るために、対象児童1名につき1万円を支給するため、合計で237万円を予算計上したものです。なお、通学用品や学用品については入学前から準備するものであることから、保護者が援助を必要とする時期に適切な支給ができるよう、令和6年度に入学を予定している児童のいる世帯に対し、令和5年度中に入学準備金として支給するものです。官民連携保育推進事業費。問い。保育アドバイザー社勤の詳細について。答え。長年町立保育園で園長経験のある元保育士1名を配置し、保育園をはじめ 認定こども園、小規模保育施設の合計11施設を毎月1回に施設ずつ訪問し、巡回支援するものです。保育アドバイザー1名への謝金として、日額12,600円を月1日、年間12日分の合計で予算額152,000円を計上したものです。
討論。24日の本会議最終日に、各会派が町長提出議案に対する討論を行いました。内容の一部を紹介します。なお、議会における討論とは、提出された議案に対して、賛成、反対の旨とその理由を述べて、他の議員を自己の意思に賛同させることを目的とする発言のことです。条例議案、反対、共産党、小林恵子議員、議案第7号、愛川町、公共下水道使用料条例の一部を改正する条例の制定について、減免制度の見直しを行うことに反対です。この減免制度は、生活保護の対象者に対し、下水道使用料の減免を行っていましたが、保護費には、下水道使用料相当分が含まれているため、減免の見直しをするとのことですが、一人の保護費全体から見れば、相当な負担となります。また、生活保護受給者は、令和4年より続いている異常な物価高騰による苦しい生活を強いられており、保護費は原則5年ごとに見直しをされることから、この状況下で、減免制度をなくすことは反対です。予算議案、賛成、令和愛川、加谷隆之議員。令和5年度の予算編成、事業計画について、町長が掲げた施政方針に沿って賛成討論を行います。まず自然と人が共生した町づくりについて、主な事業として、県道54号線の愛川橋下流の共愛箇所の解消に向け、線形改良工事に着手することを評価します。次に、安全で安心して暮らせる街づくりの防犯対策では、防犯カメラの増設や、令和5年4月からは、道交法の改正のための自転車に乗るすべての人に、ヘルメット装着の努力義務に対応したヘルメット購入助成の拡大などきめ細やかな対応をしていることを高く評価します。また豊かな人間性を育む文化のまちづくりについては学校給食に関しより一層の地場産食材を活用する取り組みや食材費の高騰の中でも美味しい給食を提供するために1000万円余りの公費負担をすることを高く評価します。町長が掲げた令和5年度予算は、町民のことを一番に考え、幸せというエッセンスが加えられた予算編成と確信し、職員と一丸となり、私たち会派の要望も踏まえて、確実に実行していくことを期待します。賛成、
アスカ未来、
小島総一郎議員。令和5年度予算について、賛成の立場から討論を行います。まず歳入については、徴税収入の増加などにより、令和5年度は3年ぶりに不交付団体となることを見込みましたが、引き続き税収の確保や補助金、交付金の確保に取り組んでいただきたいと思います。次に歳出です。はじめに地域活動費について予算額が令和4年度より若干の減となっています。自治会活動への支援は行政運営上必要不可欠です。自治会への加入促進への取り組み支援や役員のなり手不足の解消などに
今後も積極的に町も関与していくべきと考えます。次に、小児医療費助成事業について、県の補助事業の拡大を機に、現在の中学校卒業までの助成を18歳までに拡大したことについて評価します。また、消防費について、令和5年度は救助工作車の更新を行います。現在の車両は老朽化が進んでいたため、適切な対応です。さらに新たに女性消防士の採用に向けて取り組むなど、消防・救急体制の強化に向けての取り組みは高く評価します。最後に議案第18号の令和5年度水道事業会計予算、水道施設ポンプ運転動力料金について、電力料金の急激な価格上昇による影響が大きく、適正価格の電力確保にご苦労されているものと推察しますが、引き続き安全で良質な水の安定供給に取り組んでいただきたいと思います。賛成、公明党佐藤理恵議員。一般会計の予算規模については、過去最大で3年ぶりに不交付団体となり、令和5年度における徴税収入の見通しでは、個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税の増収が見込まれ、大変良好な状況です。歳出では、引っ越しワンストップ支援サービスにより、マイナーポータルからオンラインで転出の申請を行うことで、転入先の役所のみで手続きを行えば、住所の移動を行え、町民の利便性向上と事務の効率化が図られることを評価します。また、公共施設用 AED について、休館日も含め、誰もが24時間、365日使用できるよう、野外設置型を6機導入するとともに、音声ガイダンスや液晶画面に、イラストや操作方法を表示する機能を備えた最新機種へと更新されます。緊急時に誰でもいつでも使用が可能となることを評価します。小学校入学準備金支給事業では、令和6年度に小学校へ入学予定の児童がいる世帯に対し、令和5年度中に入学準備金として対象児童1名につき1万円が支給されます。申請型であるため、町民皆様への周知を徹底するよう望みます。限られた財源や人材資源を有効的に活用し、町民の皆様と寄り添い、きめ細やかな施策事業がより積極的に推し進められるよう期待します。愛川町 AED 設置箇所はこちらの QR コードがあります。